愛する天のお父様、あなたの名前を心から賛美します。今日与えてくださった御言葉をありがとうございます。私たちが心を開いてあなたに耳を傾けることができますように、あなたの聖霊様が私たち一人一人を内側から助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日与えられているのはルカの福音書10章、皆さんもよくご存知の、良きサマリア人のところです。ではお読みします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋へ連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。そこまでです。本当に皆さんもよくご存知のこの箇所ですね。良きサマリア人、隣人になりなさいっていうメッセージ、また隣人愛ですけれども、私が今回こうしてこの御言葉が与えられているのは、今月末もう2週間ぐらいになる先なんですけれども、 JCFN 主催の CC セントラルカンファレンスというシカゴで毎年行われているカンファレンスがあります。そこで今回は講師として御言葉を取り継ぐことになっています。そのカンファレンスのテーマ、それが隣人、また隣人愛です。中心聖句が今日のこの箇所なんですね。で、この今回のセントラルカンファレンスで御言葉を取り継ぐように、声をかけていただいてからこの半年間、隣人になるとはとかですね、結局隣人愛って何だろうってことばっかり考えてきました。で、実はこの約1年前からのアメリカと全世界におけるコロナ禍、また特にアメリカで私たちが通った今もなお続いているところの人種問題において、そしてまた政治の問題において、この世界で起こっているさまざまなことの中で、私は個人的にそのキリスト者として隣人になるってどういうことなんだろう。結局隣人愛、隣人愛って言って聞こえはいいけれども、どこにそれが見られるんだろうか。私たちがクリスチャンとして本当にこの隣人愛を実践してるんだろうかっていうことがですね、チャレンジとして語られてきました。未だに答えはないです。本当に自分でもどうしたらいいのかわからないっていう、その、ストラグルは続いてるんですけれども、でもこの御言葉を特に中心にして神様が語ってきてくださっていることを皆さんと 一緒に分かち合いたいと思います。でこの2週間先にセントラルカンファレンスが持たれます。それもまあ私ここから発信することになるんですけれども、ビデオかもしれませんけれども、そのカンファレンスに先立ってですね、今日は皆さんにこのメッセージをシェアしたいと思ってます。1週間前のシカゴのコーナーストーン日本語教会の礼拝で、今シカゴで神学生をされている、岡谷和沙さんという方が同じ箇所からここからメッセージをされました。その時に彼は、このように言われました。この有名な例え話のタイトルは、誰もが知っているタイトルは良きサマリア人だ。なぜこれが良きユダヤ人、ユダヤ人ではなかったんでしょうかと彼は言うわけです。なぜならばユダヤ人にとってはこのお互いに隣人を愛し合うというメッセージは旧約聖書の中から、律法の中から、ずっと語られていることなんだと。そして常にユダヤ人が中心として聖書が書かれていった。なぜ良きユダヤ人ではなかったのかということを彼は言っていました。私も本当にそうだと思いますし、いろんなことを思わされています。なぜ良き祭司にならなかったのか、良きレビ人ではなかったのか、よりにもよって良きサマリア人というメッセージになっていったのか、とても大切なことだと思います。皆さんと一緒に見ていきたいと思いますけれども、5つのポイントがありますけれども、でもその前にこの今日の開かれている箇所は、私みんな知っている通りに、これは例え話です。イエス様が話された例え話です。例え話には、一つか二つの目的があって、ある特定の目的に達するために、そのことを伝えるためにイエス様が当時の人々に分かりやすく、使われたお話です。しかしですね、この良きサマリア人の例え話は、例え話にしてはあまりにも詳細なお話だと思わないでしょうか。本当に細かいディテールに至るまで、記述がされています。本当に細かい部分までイエス様はお話をされている。しかもこれは当時のユダヤ人たちに分かりやすい話であるどころか、分かりにくいような、いや、そんなことがあってたまるかと本当に耳を疑うような内容のことが書かれてあったわけです。それはサマリア人がこのお話の中の中心人物となり、そして、ヒーローとなり、最終的にはイエス様からその模範として、褒められた。あなたもそのような人になりなさいと言われたっていうことですよね。ユダヤ人たちにとって隣人という時には、それは同じ同胞の民であるユダヤ人同士のことを指していました。だからこの例え話の中に出てくる祭司もレビ人も、また旅の途中に強盗に襲われて傷つき倒れているこの人も、皆隣人同士なわけです。だからもう初めから終わりまで彼らは隣人でありました。でもイエス様はここで言われていること、そして最終的に一番最後の言葉で言われていることは、隣人になったのは誰ですか、そしてあなたも行ってその人と同じようにしなさい、あなたも隣人になりなさいと言われたことですよね。私たちクリスチャンにとっても、私たちはすでにクリスチャン同士、兄弟姉妹と呼び合ったり、神の家族と言ったりしますけれども、隣人なんだっていうことを覚えたいと思います。そしてそれはクリスチャンだけ、教会の中の人たちだけではなくて、教会の外の全ての人たちが神様から作られ、神様に愛されている人間として、文化も言語も肌の色の違いも全く関係なく、私たちはみんな隣人であるはずなんではないでしょうか。初めから終わりまで私たちは隣人だ。もちろんそれを意識して私たちが生きているわけではないと思うんですけれども、でもだから隣人であるかどうかは大事なんではなくて、 隣人になるのかどうかっていうことです。ではイエス様はこの例え話を通して語られた隣人になるとはどういうことなのか、5つのポイントを挙げたいと思います。まず1つ目に、そこに誰かが傷つき倒れ苦しんでいるならば、その人の隣人になりたいのならば、まずその人を見る、目を留めてよく見るっていうことです。それが一つ目です。隣人になりたいのならば、その人をよく見るっていうことです。御言葉に書いてある通り、まず最初に祭司が通りかかりました。祭司はご存知の通り、神様に直接仕えている人です。神殿で神と人の間に立ち、人々を取りなし、神様に罪の許しを願う人です。フルタイムミニスターです。この人が傷ついている人のそばを通った時に、彼はその人をちらっと見たんですけれども、すぐに通り去ったと書いてあります。この祭司は傷ついた人をちらっと見ただけで通り過ぎていった。次にレビ人が来ます。レビ人はユダヤ十二部族の中でも特別にまた召されていて、祭司のそのアシスタントのような働きをして、神様への礼拝を司る大切な役割を担っていた人々でした。今日で言うならば、祭司が牧師あるいは神父だとするならば、レビ人は伝道師、あるいは、礼拝のその式を整えるような人々、ビハインドシーンで裏方で礼拝を整えるような、そういう人々でしょうか。彼らも神様に仕える人だと言われている。しかしまたこのレビ人も旅の途中、そこに来合わせ、そして傷ついている人を見たら反対側を通り過ぎていったと書いてあります。そして3人目の人が通りかかりました。サマリア人です。皆さんご存知のように、当時ユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲でした。そして特にユダヤ人が自分たちを上に置き、そして上から目線でサマリア人を見て見下し、批判し、汚れた民だと言っていた。なぜならば近隣の異邦人たちとの結婚によって、つながって生まれ出ていった子孫たちだったからです。そしてサマリア人たちはユダヤ人に対して本当にいつもその憎しみを持ちながらも、自分たちは下であるんだ、見下されているんだっていうような思いを持って傷つきながら歩んでいた、そのように言われています。その一人のサマリア人が旅の途中そこに通りかかった。聖書はこう言っています。イエス様は言われています。あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思った。このサマリア人は前の二人と祭司とレビ人と同じように歩いてきました。そして同じ場所に来てこの倒れている人を見たんです。はじめの二人の心の中には何の思いもなく、あっさりと立ち去ったのに、このサマリア人は見てかわいそうに思ったと言っています。この三者の間に、特にはじめの二人と三人目のサマリア人の間にどんな違いがあったのでしょうか。それは律法と恵みの違い、また律法による裁きと憐れみの違いだということができると思います。律法に頼って生きる、また生きていたこの祭司やレビ人や、またこの質問をイエス様にした律法の専門家たち、彼らは何とかして律法を守って自分が認められる、神様に罪を許される、神様に認められる、神様に清いものとして、受け入れられることによって救われようとしていました。そして律法を守らない自分が裁かれないようにと必死だったんです。つまり律法によって裁かれずに生きようとする生き方は、何を誰を中心にしているかというと自分中心なんです。他の人への恵みと憐れみは出てきません。自分が清くなりたい、そんな彼らにとってこの目の前で強盗に、攻撃をされて、アタックされて傷ついている人は、そして血が出ている人は、 汚れた人でした。律法の中に人の血に触れてはいけない、動物の血にも触れてはいけないというところがたくさんあります。それは汚れるからです。またこんな人に関わっていたら自分にどんな悪いことが降りかかってくるかわからない、もう関わらないでいこうと思ったんでしょう。それぞれに仕事があったでしょう、旅の途中だったからでしょう、だからそんな時間もない、暇もないとも思ったかもしれません。とにかくあらゆることが自分中心なんです。律法によって救われようとする生き方、裁きや汚れることを嫌う生き方、それは他の人への優しさや哀れみやかわいそうという思いはそこからは生まれてきません。しかしこのサマリア人はどうでしょうか。見た時にかわいそうと思った。だからもっとよく見たんではないでしょうか。なぜ彼の心にはその倒れてる人へのかわいそうという思いが湧いてきたんでしょうか。それはこのサマリア人は恵みにあふれていたからです。自分たちはユダヤ人たちから裁かれていた、見下されていたにもかかわらず、この人の中にはこの倒れているユダヤ人に対する憎しみや怒りや、あの人関係ないというような冷たい心ではなくて哀れみの心があふれ出てきた。なぜならば彼の中には自分中心の思いではなく他者中心、この倒れている人が今助けられなければいけないという恵みがあふれていたんです。恵みとは受けるに値しないものを、それを受けるに値しない人が受けることです。これは律法をはるかに超えています。初めから全くそんなことを、良いものを受けるはずのなかった自分がなぜかわからないけれども受けている、この恵みを受けた人にしかわからない、自分がこんなに恵まれていいんだろうか、本当にこれは一方的な神の憐れみだ、感謝しますと思い、その恵みによって生きていく人の中には、それ以上自分を清く保とうとしたり自分だけが救われようとしたりする、それを願う思いはもうなく、こんな自分が恵まれたのだから他の人にもこの恵みを、憐れみをエクステンドしていこうじゃないか、それをさらに広げていこうではないかと霊的に手を差し伸べていく、そんな生き方があふれているんです。だからこの人は倒れている人を見て、じっと見ました。そしてそれは2つ目のことに続いていきます。人をよく見る、じっと見ることができる、その時にその人に近づいていくことができます。2つ目に、隣人になるとはその目の前の人にこちら側から近づいていくっていうこと、特にこの聖書に出てくる言葉で言うならば反対側に行くっていうことです。クリスクロスっていう英語単語ありますね。まあたまたま私の名字であるクリスとクロスですね、十字架が合体した言葉なんで、結構勝手に親近感を覚えて嬉しい言葉なんですけれども、でもクリスクロスそのものの意味は反対側に行く、あるいは交差するっていう意味があります。こういう感じですね、クロスですね。それを霊的な意味として捉えるときに、それは自分がここにいるならば、その自分にとってファミリアな親しみのある場所からアンファミリアな向こう側に行くっていうことになります。自分にとってここがカンファタブルだけれども、カンフォートゾーンを出てアンカンファタブルなところに出ていくっていうことにもなります。自分の場所、自分の居場所、あるいは自分の土俵を出て降りて相手の土俵に行く、そこにおいては自分はアウェーかもしれない、でもそれは関係なくって、ただただそこにいる人に届きたい、そこにいる人に近づきたい、そこにいる人のことを知りたいという思いに突き動かされてクリスクロスする、反対側に行くっていうことです。それが誰かの隣人になるという行為になっていきます。祭司とレビ人はそれができませんでした。聖書に書いてあります。 祭司は彼を見ると反対側を通り過ぎていった。レビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにその男の人が倒れている、苦しんでいる、血を流している、もう死にかけている。しかもその人はユダヤ人です。何度も触れますけれども、同胞の民ユダヤ人であって、旧約的には彼らは隣人、隣人で、その神をあなたのすべてをもって愛しなさい、そして二つ目の戒めも大事ですっていう、そのあなたの隣人を自分を愛するように愛しなさいと言われた。ユダヤ人であれば誰でもよく知っていたこの大切な戒め、隣人は愛する、自分の同胞の隣人である人のことさえも、この人たちは近づいて見ようともせず反対側を通り過ぎていった。なぜか、それは自分のカンフォートが必要だ、大事だったからです。自分がインコントロールでいたかったんです。クリスクロスして反対側に行ってしまったら、自分はアンカンファタブルなところに置かれる、そしてアウトオブコントロール、自分がもはや中心でいられなくなる。自分がわからないことがそこで起こるかもしれない、自分が恐れ、自分が、本当に怖い体験が待ってるかもしれない、自分も何か嫌な体験をさせられるかもしれない、苦しむかもしれない。彼らの中には反対側にクリスクロスして向かっていくその愛がなかったんです。もちろんこんなこと、私たちの誰も自ら望むことではないんではないでしょうか。誰だって自分がやはりこれだけのことをして歩んできたっていう経験があるならば、その経験の上に、自分の今の自分を置いて、そしてこれからの未来に向かって歩んでいきたいと思うと思うんですね、自然に。それ自体は悪いことでは決してないですね。それが人生の歩みだと思うんですけれども、しかしどこかで私たちが出会うその方が、今までの私とは全く違った人生を歩んでいる人で、違う価値観を持っている人で、そして今苦しんでいて何らかの助けが必要でっていう時に、自分はここにいるけれども、その人の隣人になるためには、その人に祝福をもたらすためには、大きなことじゃないけれども、その人に何らかの助けを、本当に少しでもいいから、その人の人生に触れるためには、ここにいてはならないんだっていうことが、私の心の中に少しでも語られることがあるならば、私たちはこの今いるところを出て、そしてアンファミリアテリトリーに、アンカンファタボーゾーンに、私たちの土俵ではないところに身を置く勇気と謙遜が求められます。このサマリア人には不思議にそれがあったんですね。本当にその倒れてる人がユダヤ人であるっていうことは彼にも分かったはずです。そして自分がこの人に関わったらどんなことが起こるか、少し考えれば分かったんではないでしょうか。でも彼はそういったことに自分を委ねなかった。もう無我夢中でとにかく近づいていった。向こう側に行った。ユダヤ人の祭司もレビ人もすることができなかった向こう側に行くっていうことをサマリア人が行いました。そしてそれがさらに3つ目のことにつながります。それは何でしょうか。それは倒れている人の傷を見る、傷に触れてその人をよく知るっていうことです。私の友人で、もともとはカトリックの信者だったんですけれども、若い頃にカトリックを離れて、そしてユダヤ教に改宗した人がいます。まあ私よりも若いんですけれども、彼はですね、やがてですね、ユダヤ人ではもともとないんですけれども、でもユダヤ教に改宗し、そしてユダヤ教の、ラビになる、そのような使命をいただい、神様からもらったということで、イスラエルに勉強に行きます。そして、数年間勉強し、さらにアメリカに戻ってきてからも訓練を積んで、ユダヤ教の祭司になりました。数年間カナダのユダヤ教のシナゴーグで働きましたけれども、 まあ、彼の人生にもいろんなことがあってですね、その妻子としての職を辞し、また奥様と離婚をしてアメリカに帰ってきたわけですね。その後私は彼と知り合い、友人になりました。この彼には2人の娘さんがいます。その娘さんの上の子がですね、ある時にこんな手紙をお父さんに書いてくれたというんですね。私もまあ覚えてるんですけども、彼女はこんなことを書いてました。ユダヤ人である9歳の女の子の気持ちは誰にもわからない。この苦しみはお父さんあなたにもわからないでしょう。この世の誰にもわからないんだ。私の心をわかるためには私のようにならなければならない。私の傷は誰にもわからないのだと、9歳の女の子がそんな手紙を書いてお父さんに渡したそうなんですね。お父さんは大変悲しみ、傷つきながらも本当にその通りだと思ったそうです。本当にそうですね。私たちはお互いにお互いのことを大切だと思っても、人の傷、心の傷や悲しみっていうのはもうそれほどわからないものはないと思うんですね。体の傷ならばお医者さんに診てもらって、それがどのぐらいのものなのか、何をすれば治るのかっていうことが判明します。素人であったとしても、目に見えるものならばそれはある程度は分かることができます。でも内側の目に見えない傷は分からない。じゃあどうすれば私がもっとお互いのことを知ることができるのか、どうすれば助け合うことができるのか、それはさっき見てきた一つ目に相手をよく見るっていうこと、そして近寄っていくっていうこと、そして近寄ってきたらその人の傷、その人の悲しみの部分、その人の苦しんできた歩み、そこに恐れずに近づいていくっていうことです。たとえ全てを知ることができなくても、そこに誤解が生まれたり本当にがっかりするようなことがお互いにあったとしても、それでも恐れずに近づいていくっていうこと、でも一体それも誰ができるのかっていうことを思いますね。本当にそれは恐ろしいことです。私たちはお互いに、なんて言うんでしょう、受け入れ合いたいですし、リジェクトされたくない、拒絶されたくないです。自分の中にこんな傷があるとか、こんな闇の部分があるっていうふうに、伴侶や友人たちに知られたらどう思われるだろうと、多かれ少なかれみんなそんなことを考えるんじゃないでしょうか。あるいはそんな傷とか闇とか過去とか悲しみ苦しみとか、そんなことに触れたくないと、そんな話してたら暗くなってしまうから、もっと明るく生きたい、もっと楽しく生きたい、特にクリスチャンだったらそんなことにもう触れなくていいじゃないか、イエス様の許しがあるんだし癒しもあるんだから、そういうなんかネガティブなことはもう関わりたくない、そんなことを思う人もたくさんいると思うんですね。でもそのままでいいのかと私は思います。この世界になんと多くの孤独を感じている人が多いか。で、その孤独の大きな原因は自分の中にある悲しみ、闇、傷の部分が誰にも理解してもらえない、いえ理解してもらえないかもしれないけど、少なくとも誰もそれを知ろうとはしてくれない、近づいてくれない、触れようとも思わない。だから自分はそれを隠し続けなければならない、恥だと思う、罪悪感が消えない、みんなそのような傷の部分や闇の部分を隠し続けながら生きる、その結果私たちは互いに孤独に歩み続けるのではないかと思うんです。このサマリアの人が敵であったユダヤ人、自分たちを見下していたユダヤ人、しかし今は目の前で傷つき倒れ死にかけている人に、なぜこんなに大胆にまっすぐに、そして憐れみを持って近づいていくことができたのか、なぜこの人の傷を見た時に もうとっさに持っていたオリーブ油やオリーブ油やブドウ酒を使って癒そうと思ったのか。なぜ自分のたくさん持っていたものもその犠牲にしてまで宿屋に連れて行ってそのお金を全部払って、そしてまだもっと必要だったらそれも帰りに払いますよと宿屋の主人に言うことができたのか。それはただただこの傷ついた人の傷が癒えること、元気になること、そのことを願ったからです。一体なぜこのサマリア人が、祭司でもレビ人でもなくこのサマリア人がそのように寄り添うことができたのか、傷ついた人の隣人になることができたのか。それはサマリア人が傷ついた人だったからです。サマリア人はヘンリー・ナウエンがしばしば使った言葉、ウンディッド・ヒーラー、傷ついた癒し人だったんです。傷ついた人に触れることができる人、その傷がどんなものなのか本当に目を背けることなく、それに対して嫌な思いを持つこともなく、ただただ哀れみを持って近づいて触れることができる人とは、その人自身が自分の傷や悲しみや闇の部分を持っている人、苦しみを通ってきた人、そしてそこから溢れ出る他者に対する哀れみが豊かにある人なんです。中村幸さんという方をご存知の方いらっしゃると思いますけれども、シカゴに住んでおられる、たくさんのキリスト教書を英語のものを日本語に訳してこられた方です。この方が、書かれた2冊の本があります。それは21歳で癌で召され天に帰って行かれた娘さんについての本、1冊目の隣に座ってっていう本は、その娘さんの癌との戦いを、自分がどんな思いを通ったのか、戦いの最中ですね、それが時には日記のような形で時には祈りとして、綴られている。その幸さんのまたこうずっとか続けておられるブログの言葉を綴ったものです。そして、つい最近出た2冊目、まだ暗いうちにという本は、その娘さんを天に送られた後通られたグリーフケアですね、ご自身とまたご主人そして家族が通ったその悲しみの癒しのプロセス、その中から生まれた言葉を書かれています。この2冊の本を通し、また中村ファミリー、特にその幸さんとの個人的な交わりを通して、私はこの癌によって若くして神様のもとに召された美穂さんという一人の人物が、女性がまさにウンディッドヒーラー、傷ついた癒し人であったということを知りました。美穂さんについての話を以前から聞かされていましたけれども、でも彼女が召されてから約もう4年ぐらい経ちましたけれども、時が経てば経つほどいろんなことが分かってきた。そして美穂さんっていう方がご自分の中にもあったその、心の病の問題、そして、戦った体のがんとの戦い、そのそこから来る痛みや悲しみや苦しみや神様との格闘、その傷を持っていた。でもその傷から逃げるのではなくて、ごまかすのではなくて、その傷のゆえに神様に近づいていかれた。その傷のゆえに悲しんでいる人、苦しんでいる人、戦っている人に本当に哀れみ深く寄り添うことができた人であったということを知りました。美穂さんの葬儀の時にお父様が美穂さんに向けて読まれたその手紙の中で、美穂、お前はやはりウンディッドヒーラー、傷ついた癒し人だったんだねと言っておられます。 傷があることが、私たちはそれ自体が自分の人生の汚点であるかのように思うことがあるかもしれない。どうしても打ち勝てない弱さや誘惑がずっと自分を追いかけてきて、そして打ち勝てない自分をいつまでもいつまでも悲しみ、また自分はダメなんだダメなんだと、そのレッテルを貼る人もたくさんいると思うんです。私もそういったことをたくさんたくさんしてきました。でも皆さん、イエス様はどういう方でしょうか。イザヤ書のあの53章にはこう書いてあります。この方は悲しみの人であったと。彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてある。これがイエス・キリストです。イエス様は完璧な傷のない体を持ってよみがえられたのではないじゃないですか。イエス様が十字架にかかり私たちのために死んでくださって、3日の後よみがえられた時に弟子たちに見せられたご自身の体、そこには手に打たれた釘の穴があったんです。そして兵士が突き刺したその胸のところの槍の傷が残っていたんです。イエス様は傷を持たれた、傷ついた救い主であり癒し人だったということです。弟子たちが集まっていたその部屋にイエス様は入ってこられて、そしてその手と脇腹を見せて癒すかれと言われた。その時に弟子たちは喜んだと聖書にあります。再び言いますが、イエス様は傷のない完璧な体を見せて癒すかれと言われたんではなくて、傷ついたままの姿で、それが私たちの救い主であるということを見せられた時に弟子たちは喜んだ。私たちのそばにいる誰か傷ついている人、苦しんでいる人、倒れている人の隣人になるということは、その人の傷の部分に私たちも触れ、その人を知ること、その時に私たち自身が自分の傷にアウェア、目が開かれて、それを受け入れ、隠すのではなく、ごまかすのではなく、もっと綺麗なものやかっこいいもので、カモフラージュするのでもなくて、そのまんまの私として、私も傷がある、だからあなたの痛みをシェアできるかもしれないという思いで近づきたいと思います。4つ目のこと、時間が進んでますけれども、本当にビデオ録画なのにこんなにベラベラ喋れる自分が怖くなることがありますけれども、4つ目のことですね。それは私が誰かの隣人として歩む。その時に私たちは本当にその目の前の人のことを思って、自分にできることは何でもするという姿勢、それが隣人になるっていう姿です。このサマリア人はもう先ほども言いましたけども、自分がその時に持っているあらゆるものを使って精一杯この傷ついている人に使えました。一体誰がですね、この赤の他人の、しかもユダヤ人、しかも強盗にやられて、普通本当関わってたら自分にどんなことが起こるかわからないような人に、一体誰が関わりたいと思うでしょうか。一体誰がこんな人に自分の貴重なものを使うでしょうか。大事なブドウ酒とオリーブ油をその人の傷に注いで傷を癒そうとした。自分の家畜にこの人を乗せて、自分は歩いて宿屋まで行った。宿屋で本当はその先まで行かなきゃいけなかったのに、宿屋に泊まってこの、苦しんでる人の解放をした。サーバントのように使えた。そして宿屋の主人に2デナリを渡して、それは2日間働いた分の給料です。自分の給料です。それをまず渡しといて言いました。私これからまだ先に用があって行かなきゃいけないけれども、帰ってくる時にその人のためにかかったお金、この人を解放してもらいたいんだけれども、かかったお金が足らなかったら全部私が払いますからと言って、また旅を続けたっていうんです。英語だとこういう言葉ありますよね。 You don't know what you are getting into ってね。あなた、今から自分がどんなことに関わるか分かってないからそんなことするんだよ、やめとけよっていう言葉ですよね。 どんなに大変になるか分かんないから、やばいよそれって、そういう忠告が必要な人ですよね、このサマリア人っていうのはですね。何も知らないうちにどれぐらいお金がかかるか分かんない、そんな中で関わっちゃったんです。でもですね、きっとこのサマリア人だったらこう言うと思うんです。 I don't care what will cost me、ね、全然そんなこと気にしない、だからどんだけお金がかかろうが、自分がどれだけ大変になろうが構わない。なぜか、それは初めからこの目の前で倒れている、傷ついている人、孤独な祭司からもレビ人からも見放された、この敵であるユダヤ人が癒されるために、この人が助けを得て、そして、もう一度元気になって生きることができるためならば何でもすると思ったんですよね。計算高くないんです。私たちは誰かを助けようと思うときに、やはりある程度計算するんじゃないでしょうか、頭の中でですね。この人のためにどれだけやんなきゃいけないんだろうって。牧師だったらそんなことないんじゃないですかって。もし皆誰か言う人がいたらですね、いやいやいやいや、牧師もですね、経験積めば積むほど計算高くなってしまうっていう誘惑あるんですよね。やっぱり自分の中で傷ついたとかですね、苦しかったとか、もうあそこまであんなことしないぞとかですね、いろいろこう反省したりとか、過去から学びながらやっていますから。でも本当に隣人になるときに、私たちは自分を中心にして計算して、これぐらいやったらこうなるだろうとか、そんなことやってる場合じゃないんです。その人が救われるためならば、私にできる限りの助けをいたします。それが私の救い主イエス・キリストだったんですね。それで最後のことにつながります。それは最後まで共に歩むというコミットメントです。一旦関わったらもう最後まで行きますよと。それがこのサマリア人が宿屋の主人に言った言葉ですよね。もっとかかるお金がかかったら私が帰りに払いますからっていう、全ての生産は、全てのレシートは私のところに送ってください、どんだけかかっても私が払いますよっていうこと、これがコミットメントですね。イエス様は本当に He didn't know what he was getting into って感じですね。こんな罪人にイエス様関わるときに、関わり始めたときに、一体ご自身がどれだけ苦しまなければいけないか、どれだけ私のような愚かな罪人のために悲しまなければならないか、知らなかったんじゃないかなと思いますけど、知ってたんですよね。知った上で、神として全てを知った上でコミットしてくださった。私のこともあなたのことも、この世界中の全ての罪人のことも最後まで諦めないっていうことをイエス様は最初に決めていたわけです。コミットメントとはそういうことですよね。何が起ころうが、これから将来こんなことがあったからもう別れましょうではなくって、そんなことがあってもあんなことがあっても、私はあなたにコミットしたから、私の全てを注いであなたを愛する、あなたを助ける、あなたを導く、あなたを守る、あなたの祝福のために私は何でもする、最後まであなたを離れない、このコミットメントがサマリア人の中にはあったわけです。で、皆さんここまで見てきましたけれども、イエス様はこの律法の専門家に言いました。この3人の中で誰が一体隣人になったと思いますかって、もう何で今更聞くかっていう、ちょっと愚かな質問って思いますけれども、で、この専門家は正しい答えをしました。この人に憐れみをかけてやった人です。そしたらイエス様は言われましたね。その通り、あなたも言って同じようにしなさいって言われた。で、その言葉が我々今日のクリスチャン、イエス様の弟子である者たちに響いてくるわけですけれども、あなたも、そしてあなたも、あなたも、すべてのクリスチャンは言って同じようにしなさいっていうイエス様の言葉がかかってるわけですけれども、皆さん一体誰ができますか、こんなこと。はい、私できますってですね、すぐに手を挙げる人がどのぐらいいるって言うんでしょうか。私は違いますね。私は本当に正直に言いますけれども、正直に言わなくても無理ですね。初めからこんだけのことできるはずがない。私にとって敵のような、いや、私を見下して私をバカにしてきた人が倒れてるからといって、私近づいていって どっかでまだ強盗が見てるかもしれないんですよね。私もやられるかもしれない。でもその人に近づいていって傷の手当てをして、私の持ってるもの全部をもう犠牲にしてはたいて、で帰りもかかったもの全部払おうなんて無理です。それはできますか？皆さんだったらできる人はいない。なぜイエス様はこんな厳しいことを言ったのか。これをしないと隣人になれないって、なんでそんなこと言ったのか。2つの理由があると思います。まず1つ目は簡単なことです。それはこのイエス様にチャレンジをした立法の専門家がこう言ったからです。何をすれば永遠の命を求めますか？どんな行いをすれば救われますか？って聞いたんです。でイエス様は言ったんです。じゃあこの行いをしなさい、そうすれば救われます、ね、それがこの人のように隣人になりなさいということです。でそれ無理なんです。だから結局永遠の命を持つためには行いによってはできないっていうことです。無理なんです。私人間が律法を守っても完璧に守ったとしても救われることはできない。それぐらい神と人の隔たりは大きい。私の罪は大きい。でももう一つのこと、なぜイエス様はこのことを言われたのか。それは誰もこんなことをすることはできる人はいない、しかし一人いる、私だとおっしゃってるんです。イエス・キリストだけがこのサマリア人のような隣人として私や私たち全ての罪人に近づき、よく見てくださり、私の傷に触れて私たちを救うためならどんなものも惜しみなく全てを捧げ、十字架上で命を捧げて私たちを救ってくださったイエス・キリストだけができるんです。だからこのイエス・キリストを通して与えられた神様の恵み、それを知っている人しかこの最後のイエス様のチャレンジに応えることのできる人はいない。この律法の専門家にイエス様はあなたも言って同じようにしなさいと言われましたけども、でもこの専門家自身が私に憐れみをかけてくださったイエス様、あなたが隣人ですということができなければ所詮無理なんです。どうか私たちクリスチャンは、私たち一人一人はイエス様との関係の中で、自分はこの傷つき倒れ死にかけている旅人だったということを受け入れることができるように、そしてイエス様はこの通りかかった時に私のところで足を止めて私に触れ、私を愛し、私のために全てを成し遂げてくださった、人々から当時のユダヤ人から憎まれ傷つけられ苦しめた、傷を負った癒し人であったサマリア人だった、これがイエス様なんだということを知ることができますように、この恵みと憐れみによってイエス様が隣人になってくださった、それを私たちが味わえば味わうほど、じゃあ私たちは、私は、あなたは誰かの隣人として使わされることができる、イエス様の愛によってそのようにしていただけるっていうことを信じて祈って、その道に歩み始めることができるのではないでしょうか。私はそのように歩みたいと祈っております。皆さんいかがでしょうか。お祈りしましょう。愛する天の父様、あなたの皆を賛美します。御言葉を感謝します。私たちは本当にこの祭司やレビ人のようなものでした。自分のことしか考えない、この世の価値観や律法を守ることによって何とか自分を保って救われたい、そのようなものでしたけれども、イエス様が私たちの横で足を止めて傷つき死にかけていたものを助け癒し救ってくださったことを感謝します。どうぞこの隣人イエス様に出会った者たち、この隣人イエス様によって癒され救われた私たちが誰かの隣人になることができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。